説教約束によって与えられた恵みと題しまして、新井純牧師です。よろしくお願いします。
安倍元首相が銃殺されるというショックな出来事がございました。私的にも公的にも多くの方が発言しておられますが、いかなる理由があろうとも人の命を意図的に奪うこと、そんなことが許されるはずもありません。哀悼の意を表するとともに、平和で安全な社会を作り維持していくということの努力を私たちは続けなければならない、そのような決意を新たにいたします。で、この一連の報道で、犯行の動機がお母さんが宗教にのめり込んで多額の寄付をして破産したということへの恨みのようなものだったというのを聞いて大変驚きました。まあ、てっきり政治的な思想の違いかと思ったんですが、全く別のところに動機があると。しかも宗教団体の幹部を最初は狙ってたけど難しそうだから、だから団体と関係が深いと思われた、安倍元首相を狙ったというんです。その宗教団体とはどこなんだと気になって、まあ、調べてみるわけですが、現時点ではもちろん分かってはおりません。多額の寄付ということがあったんでしょう。そのキリスト教を語る昔から有名な異端の団体名もネット上では上がっておりますけれども、これも憶測の域を出ない、まあ、こういうことが起きますと、日本では特定の宗教を信じることはやはり危険だというような、そういう印象を持たれるような気がいたしまして、心が痛みます。同時に、まあ、宗教を隠れ蓑にした経済団体や政治団体がいくらでも出てきて、それなりに勢力を持っていくということが不思議でもあります。なぜこういう団体が勢力を伸ばすのかと考えたときに、その一つに、まあ、私たち人間が持っている信仰心というのを利用したマインドコントロールにあるということはよく指摘されるところです。自分の意思であるかのように思わせながら、実は心を操られているというような状態であります。で、そういうことをする手法の一つに用いられるといいますか、まあ、利用するために使う手段として脅迫めいたこと、あるいは特別感を抱かせるということ、そういったことが挙げられます。例えばこれをしないと地獄に落ちるとか、これをすれば天国に行けるとか、そういうものの言い方、そういう教えを作って利用するというのは一番分かりやすいところであります。オーソドックスな信仰にももちろんそういうことはあるわけですが、そこにもう大金を出せとか言うことを聞けとか、そういうことが入り込んでいくのがもちろんいけないわけです。でもきっとそこにのめり込んでしまうと、そうすれば天国に行けるなどと思い込んで妙に熱心になっていくんでしょう。ですからこうしなければならないというようなはっきりしたもの、掟とか戒律、そういうのはそれなりに厳しい方がもしかしたら人の心を引きつけていくのかもしれないとも思ったりするわけです。聖書における割礼とか律法というものがそういうものと同じだというつもりはないんですが、ただ唯一の神様を信じる群れとして特別な印が私たちに与えられたというふうに信じるならば、そこには信仰を固く守る動機というのができてくるんだろう。その点は同じかもしれないなと思ったりするんです。ユダヤ人やあるいはユダヤ人からキリスト教徒になった人たちがこだわったものの一つに、自分たちが守り通してきた割礼というものがありました。まあ、ご存知の方も多いと思いますが、割礼、これは創世記の17章で神様がアブラハムに永遠の祝福を約束された際に、その約束の印としてアブラハムに割礼を施すよう命じたこと、これに依頼をいたします。 神様はアブラハムに子孫の繁栄と、それから約束の土地、カナンの土地を所有権を与えるということを約束されました。その時にアブラハムに対して忠誠の印として割礼を施すことを命じました。創世記にはこうあります。私との間で守るべき契約はこれである。すなわちあなたたちの男子はすべて割礼を受ける。公費の部分を切り取りなさい。これが私とあなたたちの間の契約の印となる。でこの契約、すなわち祝福を受ける者は割礼を受けなければならないという、この約束事は確かに神様が命じられたものでありますから、これは有効な約束と言えます。なのでユダヤ人たちが割礼にこだわるというのは、これは正しいことであったというふうに考えます。さらにこの後、アブラハムの子孫とされるイスラエルの民はエジプトで奴隷の生活のような生活を送り、この契約から400年以上経ってからモーセによって再びエジプトから導き出される。その時に荒れ野の中で実戒を授かるわけです。さまよっている間に実戒を授かる。その実戒もまた神様が与えられたものでありますから、もちろん有効であります。ユダヤ人たちが固くなに守ろうとした律法は確かに神様によってイスラエルのために与えられたものであります。しかしイエス様によってもたらされた新しい契約であるところの福音というものにおいては、祝福を受けるための条件として割礼や律法というものは求められなくなりました。割礼を受けた事実や律法を守り通すということは何ら救いを約束する条件にはならない。ただイエス様から受ける恵みによってのみ私たちは救われる。一方的な神様からの恩寵で私たちは救われる。これが新しい契約でした。では古い約束であるところの割礼や律法というのは破棄されたのか。そこはキリストの福音を述べ伝えていく上で一つの大きな鍵になってまいります。今日お読みいただきましたこの聖書の箇所でパウロはこのことについて語っております。言っていることはとてもシンプルなんです。どういうことかというと、約束は約束だ。しかも神様が一旦約束されたことを神様は保護にしないというものでした。一度約束されたことを神様は保護にしない。だとすると最初の約束である割礼、律法というのは有効だ、生きていなければならないと思うんですが、パウロは律法が後から付け加えられたのだという、そういう解釈を持ち出してきました。律法の方が後だというんです。パウロは分かりやすく説明しましょうと言って語り始めます。彼が例に出したのは遺言でした。遺言というのは一旦認められてその効力を発行しますと後からは変更が効かないという特徴を持っています。遺言は発行されたら変更されない。でもこの遺言いつ発行するかというと書いた時ではない。つまり遺言を残した人が亡くなった時に初めてその遺言が効力を持つんです。ですから当然それを書いた人がもういなくなっているのですから変更が効かないというのはよくよく考えれば当たり前のこととして理解できるかと思います。でもだとすると神様は別に死んでいるわけではありませんから、神様との約束を遺言に例えるのはあまり適当ではないようにも思うんですが、遺言というのはこの遺言を残す人の意思によるというところ、一方的なその意思によるという、そういう本質部分にだけご注目をしてこの言葉を用いているようです。で同じような言葉の使い方に関することであるんですが、もう一つ覚えておきたいことは、神様がアブラハムと交わされたのは 契約だったということなんです。ギリシャ語の遺言というのは契約という意味を持っています。ですから神様がアブラハムと交わされた契約を遺言というふうに読み替えるのは正しいのかもしれません。しかしパウロは、今日お読みいただいた箇所の16節で契約と言わず約束と言い換えました。これは遺言から契約へと話を移していくときにちょっと中間的な意味を持たせてあやふやにしたといいますか、そんな解釈がされています。でどういうことかと言いますと、例えば契約というのは約束を交わしたい私とあなたという複数のものが互いに対等な立場にあります。私とあなたがいて契約が成立する。そしてお互いの条件が整ったところで双方の意思によって結ばれるのが契約です。聖書の箇所に当てはめると、神様は恵みを賜る、人間はそれに対して割礼や律法遵守という条件を、つまり絶対服従という条件を人間が飲むことで成立するということになります。しかしそれでは律法ではなく信仰によって救われるというパウロの福音理解を展開していくには不都合があります。なぜなら人間が答えて初めてその救いが達成されるといいますか、もたらされる、恵みがもたらされるということになってしまうからです。そこで中間的な意味合いの約束という言葉を契約と同じような意味で使います。その後契約というふうに正確に書くんですが、遺言と同じような言葉ですから、旧約の契約は遺言のような一方的な意味を持っている。双方の合意によってもたらされたのではなく、遺言のように一方的にもたらされたというふうな理解に持っていくんです。少々面倒くさい話でございます。でその約束なんですが、内容は初めにも話しましたように土地を与えるということと子孫繁栄についてでした。神様が人間に対してなされたこの約束を430年後にできた律法が無効にすることはないんだというふうにパウロは言います。つまり当然相続されるものが突然ある時期から条件付きになることはない、それは当たり前だという、そういう論理を展開していくんです。先にもう相続が約束されているのに突然後から条件が加わることはない。そのために約束と律法の 両立を彼は否定します。はじめに恵みの約束があったんだから、途中から律法を守らなければ与えられなくなるという変更は許されない。恵みというのは神様から一方的に与えられるものでございますから、人間の方ではいかなる仕方であったとしても獲得しうるものではないということはよく知られています。当然では律法は無効なのかという質問が投げかけられるでしょう。そこでパウロはそういう想定された質問に対して答えを用意いたしました。それが19節と20節なんです。このように書いてあります。では律法とは一体何か。律法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために付け加えられたもので、天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものです。仲介者というものは一人でことを行う場合にはいりません。約束の場合神は一人でことを運ばれたのです。このように書いています。違反を明らかにするためとありましたが、これは律法が罪を犯させる、律法があるから私たちは罪を犯す、私たちの罪が明らかになるということを言っている、よくパウロが言っているその見解のことを表しています。そして付け加えられたというふうに表現することで、律法というのはやはり後から加えられたものなんだ、条件として後から加えられたようなものなんだ、条件といいますか、それは先ほど否定したところですが、後からその罪を浮き彫りにするためのものとして現れたというふうに、そういう見解がなされています。そして 何といっても律法は期限付きだったということを書いています。その期限とはあの子孫が来られる時までという期限です。あの子孫が来られる時まで、それは付け加えられたのだと。あの子孫とはイエス・キリストを指しております。さらに律法は天使や仲介者の手を経て制定されたものだというふうに言います。仲介者、天使や仲介者の手を経て制定されたので、これは劣っているという、一段下だというふうな、そんな考えを示すんです。なぜ天使や仲介者を経て制定されたものが劣っているのかというと、アブラハムに対してなされたこの約束は、アブラハムに対して神様が直接語りかけてくださったものだから。これは神様が直接与えたものよりも、間を通して誰かを通して与えられたものはそこで一段落ちるというような、そんな考え方を持っているようです。律法は第三者を通して示されたんだから、神様が直接語りかけてくださったものの方が上だと。で、最後に20節のところで仲介者という言葉が出てくることについてなんですが、この仲介者というのはよくイエス様が仲介者として例えられるんですが、それとは違うようです。単純に契約を交わす時の第三者的な存在か、あるいは相手方を指すものと思われます。契約、約束をするとき間に仲介者が入ること、これはよくあることですが、ここではそれはいらないというんです。なぜかといえば、救いの約束というのは神様がご自身で一方的になさったものであるというふうに理解をしているからです。別の言い方を試みるなら、例えば律法を守ることで救いを獲得できるとするなら、当然救いのためには律法を守らなければならないという論理が成立します。これはよく知られていること。律法は人間の意思で守られてこそその目的が達成される、意味を持つのでありますから、やはり人間の力に頼ります。これは限界がある。これに対して神様の恵みの約束というのは、他の一切の制約も支配もない、全面的に恵みを与えてくださる神様の一方的な恩寵だから、それを受けるということは神様にそれをください、あるいはそう神様がしてくださったことに感謝しますという、その信頼し、その約束に自分自身を委ねるしかないんです。なのに律法を持つということは、恵みを受けるということについて信頼ではなく、信仰ではなく、人間が自分自身の行動、行いをコントロールするという行動が間に入ってしまう。神様が約束してくださったことを人間の側から保護にするということになりかねない。というか、むしろそうなってしまう。これほど愚かしいことはないというわけです。そういうわけで、神様がアブラハムと初めに交わされた約束は今ももちろん生きているんです。しかも主イエス・キリストによって新たにされ、私たちはとりあえず無条件にその恵みに預かることが許されているということが明らかにされました。ですから、私たちには律法的な要求は何も意味を持たないんだと、パウロはこのように私たちに教えています。ただ、やはりここで心得ておかなければならないこともあります。それは、私たちがイエス様によって教えられているその隣人愛というもの、その愛の技というもの、これを無視して自分自身の中で信仰を完結させてよしとするということを勧められているわけではないということです。確かにしなければならない、これをしないと救われないというような意味で、愛の技が、隣人愛というものが要求されているわけではないんです。そういう意味では、たとえ目に見えるような行いができていないからということで、私たちは嘆く必要はありません。もしイエス様の愛の技の進めをこうでなければならないのだというふうに捉えるなら、これはやはり律法主義と何ら変わりがなくなってしまうでしょう。 そうではなくて、私たちは信じている、私たちは救われている、その救いはキリストの尊い犠牲によってもたらされた、その罪の贖いによって与えられた、そのことを信じる信仰のゆえに湧き起こる行い、そして信仰を告白すればこそ気づかされ、動かされていく技であるということ、私たちを動かそうとしているその力を恵みの一つとして感謝して受けながら、これを行っていく喜びというのを感じるものでありたい、そんなことを思うわけです。私たちの働きには足りない部分がもちろんたくさんあります。でも必要でいて足りないものは神様が必ず補ってくださる、私たちはそれを信じます。そのことを改めて覚えたいと思うんです。いつでも私たちを押し出してくださろうと、神様は私たちに働きかけていてくださいます。それぞれの賜物が与えられ、それぞれの賜物に従って私たちはその働くべき役割が用意されている。たとえ10与えられている働きのうち1しかできなかったとしても、残りの9は補ってくださる。だから1の働きを果たすことを望み、また喜んでいたい。極端に言えばそのぐらいのことであります。立法主義的にではなく、あくまでも私たちの信仰の力、これを認め、私たちを押し出してくださる神様がおられるんだと、そのことに信頼をし、喜びのうちにそれぞれに与えられたその役割、働きを成していきたいと思うのであります。祈ります。父なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの愛を十分に受けていることを改めて思い起こし、感謝を持ってあなたの御声に聞き従う、その信仰の決断を新たにしていくことができるようにしてください。あなたは私たちのすべてをご存知です。そして私たちの必要を満たし、私たちのなすべき技を示してくださいます。そして賭けを補ってくださいます。そのことをに信頼をし、あなたと共に歩んでいく、その平安を覚えさせてください。一人一人の健康を守り支えてくださいますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。